毎週皆さんと一緒にモーセの10回を一つの戒めごとに丁寧にゆっくりとじっくりとですね学ばせていただいております。今日はその5回目になりますが、内容的には第4の戒め、テーマは安息日を心に留め、これを聖別せよとありますが、今日はここからですね、この戒めから学んでいきたいと思います。はじめに出エジプト記20章の8節から11節を読みます。安息日を心に留め、これを聖別せよ。6日の間働いて何であれあなたの仕事をし、7日目はあなたの神主の安息日であるから、いかなる仕事もしてはならない。あなたも息子も娘も男女の奴隷も家畜も、あなたの町の門の中に起立する人々も同様である。6日の間に主は天と地と海とそこにあるすべてのものを作り、7日目に休まれたから、主は安息日を祝福して聖別されたのである。以上です。10回の中ではこの第4回一番長い文章になっていますね。さあ、私たちは今これまで10回の第1回、第2回、第3回と3つの戒めを共に見てきました。第1回の戒め、皆さん覚えていらっしゃいますか？私の他に神があってはならないってものでしたね。第2回は偶像を作って拝んだり仕えたりしてはいけないという戒めでしたね。そして第3回、これ前回でしたけど、神様の名、主の名をみだりに唱えてはならないという教えでした。以前にも最初の時にもねお話ししましたけど、10回は大きく2つに分かれて、前半の4つは神様との関係、神様に作られた私たちがその神様とどういう関わりの中にあるべきか、生きるべきかっていうね、その神様との関わりについての戒めということを言いましたね。でこの3つの戒め、今まで学んできたのももちろんその神様とどうあるべきかということなんですが、でもちょっと落ち着いて考えてみると、今までの3つは何々してはならないっていうね、非常にこう消極的な禁止命令なんですね。神様とどういう関わりを持ったらいいかっていう時に、しちゃいけない、しちゃいけないってことだけ語られてるっていうのは、どうにもこうにもちょっと消極的すぎますよね。しちゃいけないことを知るってことも大切ですよ。お互いの人間関係でもそうですよね。してはならないことを知ることも大切なんですが、やはりそれ以上に大切なのは、どうあるべきか、どういう関わりの中に生きるべきかという、その積極的な面なんだろうと思いますね。そこで今日の第4回に入る前に、今まで3つこうやってきたんですけど、メッセージの中でも一緒にこう考えたことではあるんですが、この3つの何々してはいけないという戒めを積極面から捉え直してみたいと思うんですね。実はそれが今日の最初の、クエスチョンになりますが、そこでこれらの3つの教えを積極的な面から言葉で表すとどうなるでしょうか。さあ、皆さんちょっと考えてください。第1回は、他に、私の他に神があってはならない。じゃあこれは積極的な言い方をするとどういうことになりますか。どなたでも、私だけを神様として信じなさいですよね。そういうことですね、これですね。第1回、他に神があってはならない、これは真の神様だけ、私だけを神としなさいっていうことですね、積極面、はい。じゃあ2つ目はどうですか。第2回、偶像を作って拝んではならない、これは積極的な面、これちょっと難しいかもしれませんけど、偶像を作って拝んではならない、これは積極的な意味ではどういう意味がになるんでしょうかね。偶像ってのはどういうものだったか、皆さん覚えていらっしゃいますか。神様との関係を壊すんですね、確かにね。はいはい、神が主であって私たちは従うべきですが、それを逆転してしまうっていう危険が偶像にあるわけですね。そもそも偶像っていうのは木で作ったり石で作ったりしたものですから、喋ること話すことはできない。でも本当の神様っていうのは木や石じゃないわけで、物じゃないわけで、人格を持った生ける誠の神、愛の関わりの中で私たちとこう語り合いながら、交わりながら生きていく、それが本当の神様との関係であって、その神様を物にしてしまってね、それを拝んでも何の意味もないよと、全然偶像は語りかけないってことですよね。そういう意味ではこれをまとめてみるとこういうことになりますね。偶像を作り拝んではならないというのは、神に作られたものとして生きた誠の神だけに仕え、誠の神だけを拝み、誠の神だけにより頼むということですね。神様を物質化してしまって、 物言わぬね、そういうものにしてしまってはならない、人格を持った神との交わりの中に神様により頼んで生きていきなさいということですね。じゃあ第3回、皆さんどうでしょう。3つ目の主の名をみだりに唱えてはならない、これは積極的な面では皆さんどうなりますか。どうなるんでしょうね、これね。みだりに唱えてはならない、これは意味はわかるんですけど、唱えさえしなきゃいいんかって、そういうことになっちゃいますからね。そうじゃないですよね。どうあるべきか、こういうことですね。愛と信頼を持って神様の御名を親しく呼び祈る幸いに生きる。みだりに唱えてはいけないというのは、全く唱えちゃいけないというわけじゃなくて、愛と信頼を持って敬う心を持って神の名を呼ぶ。名を呼ぶというのは具体的には祈るということです。神様との交わりを、その喜び楽しむという意味もあって、そういう幸いに生きていくということが教えられているということですね。まあ、こんなふうに神の民である私たちが誠の神様だけを神とし、偽りの神々を作ってね、拝んだり仕えたりするようなことをせずに、愛と信頼を持って神様の御名を親しく呼び祈る幸いに生きているという、そういうことが、第一、第二、第三回、積極面から見ればそういう生き方が神様との正しい関わりなんだよ、その中に本当の幸せな生き方が神に作られた人間としてあるんだよということを教えているわけですが、実はそういう生き方を具体的に現実的にこう表していく、そのあり方が第四の戒めということになるんです、ね、神だけを神とし、偽りの神を作らず拝まず、そして神の御名を親しく呼び祈るということを皆さん現実的具体的に表していくとしたら、どういう表し方があるだろうか。それが進められているのが、教えられているのが第四の戒めだ。それは何かといえば、神の民が安息日を喜び楽しみつつ守るということなんですね。過ごすということなんですね。まあ、これが安息日の掟と、まあ、この3つ前の3つとですね、4つ目の、まあ、最後の教えになりますけど、関わりということになりますね。じゃあ一体その安息日っていうのはどういう意味があって、どのように私たちは過ごすべきなんだろうか、そういうことがどう教えられてるんだろうか、まあ、それを考えていきたいと思うわけですけれども、第4回は8節から11節にあるんですが、8節で初めにこう言われてますね。安息日を心に留め、これを聖別せよって。ですから安息日を心に留め、これを聖別せよ。さあ、ちょっと難しい言葉が出てきます。聖別、これは男女じゃないですからね、聖書の聖に分けるって書くわけですけれども、清め分かつっていうふうに書かれてますよね。清め分かつ、これは旧約聖書によく出てくる言葉で、何度か出てくるわけですけれども、あるものにしてもある人物にしてもですね、この清め分かつってのはどういうことかというと、あるものにしてもある人にしても、それは神様のものだっていうこと、この人はあるいはこのものはもう神様のものなのですっていうふうにね、そういうふうに清め分かつ、この世のものと俗のものと分けて神様のものになりましたよっていうのが聖別っていうことの意味なんです。で、神様はこの安息日ね、1週間の最後の1日を心に留めて、これを聖別しなさいとおっしゃってる。さあ、これはどういう意味になるでしょうか。皆さん、これは第2問になるんですけど、安息日を心に留め、これを聖別せよという勧めはどういう意味になりますか。皆さん、今の聖別っていう言葉の意味を捉えると、神様はどういう意味でこのことを語ってらっしゃるんだろうか。はい、うん、まあ喜びなさいにまで行くんですけど、その前にこの言葉そのものの意味をもうちょっと捉えていただいて、今聖別って言葉もね、ご説明した通りに、神様は何を私たちに、まあ、人間に向かって願ってらっしゃるかと言ってもいいですかね。交わり喜ぶってことなんですけど、間違ってないですよ、それは合ってます、はい、
特別に勝ち取る、
はい、そう、勝ち取る、
はい、特別に選んで、まあ、はい、捧げましょう、
はいはいはいはい、はい、性別というのはそれを他のものと分けて神様のものにしました、神様のものになりましたってことですから、 安息日を心に留め聖別せよっていうのは、その一日を、一週間のうちの最後の一日を私のために取っておいてくださいねってことですよね。その一日は私と共に過ごし、私との交わりを喜び楽しむために、その一日を取っておいてくださいってことです。つまり神様は私たちに何よりも交わりを求めてるってことですね。例えば夫が妻を愛してる、ね、愛してるよ愛してるよって毎日言葉で言ったとしても、妻との間に一緒に共に過ごす時間を全く持たないとしたら、やっぱこれなかなか愛は伝わらないでしょうね。子供も同じですよね。どんなに親が愛してるよって言っていたとしても、子供と一緒に過ごす時間を全く取らないままだとしたら、これやっぱり愛は伝わらないわけですよね。どんなにお金を渡したって、ね、着るもの食べ物全部十分備えていても、子供と共に過ごす、話すにしても遊ぶにしても何でもいいですが、そういう時間を共に過ごさなければ、子供はやっぱり親から愛されているって愛を感じない。で、私たちはそういうものですよね。私たちは誰でもそうですが、自分にとって価値あるもの、価値あること、価値ある人に対しては喜んで進んで時間を取るんです。神様がおっしゃってるのはそういうことなんです。安息日を心に留め、これを聖別しなさい。その一日は私のために取っておいてくださいね。その一日を私と共に過ごすために、その一日をぜひこう分けてね、取っておいてください、取っておきなさい。それがこの安息日の、この一番最初のね、意味だっていうことですね。そしてこれが分かると、もうすべてこの後のこともですね含めて、十分じゃないかっていうぐらい、ここはとても大切なところなんだろうと思いますね。神様は愛の神であると、そして生きた人格的な存在だって言われています。それは具体的には交わりを求めるってことですよ。神と共に過ごす、神と共に生きる、神と共にあるっていうことを何よりも神様は願っていらっしゃる、喜んでくださる。そして神に仕えた私たちも、そのところに本当の平安、本当の喜び、本当の幸福の源があるっていうことなんですね。安息日っていうのは、言葉も安息ってね、いう言葉を使ってますけれども、本当にそういうことのための日なんだ。そういうことのために一日を取っておいてくださいと、神様はイスラエルの民に向かって進められたっていうことですよね。だから時々言いますけど、クリスチャンになると礼拝に毎週参加しなきゃならないんでしょうかって聞かれる、尋ねられることがあるんですよね。牧師ですからね。いいですか皆さん、クリスチャンになったら日曜日の礼拝毎週参加しなきゃならないんでしょうかって、これちょっと困るんですよ、答えにね。しなきゃいけません、義務ですって、そうは思ってないし、そうではないですしね。だいたいそう聞くことそのものからして、ああまだこの人は礼拝っていうことの意味が分かってないんだなと、信仰ってことの意味が分かってないんだろうなって思います。礼拝というのは神様と共に過ごす時間なんですよね。これ旧約聖書では土曜日ですけど、今日曜日になってます。その後はそのこともちょっと後で見ますけど、礼拝っていうのはそもそも義務であって、そう礼拝を捧げることで神様が祝福してくださるっていうね、そういう交換条件じゃないのです。神様はもうすでに祝福してくださって、救い出してくださった、その感謝を、その喜びを神様に伝える、その神様と共に交わり、神を喜び楽しむ、その場が礼拝ですから、これはこの日曜日の礼拝はもちろんですけども、毎日の生活の中で神との交わりを喜び楽しむということ、それがもうすでに礼拝なんですね。だから礼拝は義務っていうと、やっぱりちょっと違うなって感じがしますね。やっぱり喜びなんですよね。喜びでないとすれば、やっぱりどっか私たちは誤解してるか、忘れてるか、恵みをね、忘れてしまってるか、どっちかかもしれませんね。とにかく礼拝は神様が願ってらっしゃる、私のためにその一日を取っておいてくださいという、そういう日なんだと考えてくださればいいと思うんですね。そう考えれば次のことは非常に明らかで、すぐ分かると思います。なぜ神様は安息日にはいかなる仕事もしてはならないと言われたのでしょうか。ね、もう分かるでしょ、この流れでいけば。いきなりね、仕事しちゃいけないって言われると、なんか神様ってね、しちゃいけないしちゃいけないばっかりで縛られてるなって感覚で受け止めちゃうんですけど、 最初の意味が分かるとこのことの意味も分かりますよね。なぜですか、これは。そう、神様と共にその時間その時を過ごすためには何か他のことをしてたらできないわけで、仕事をしてはならないというのはそういう意味ですよね。面白いんで、この安息日っていうのは中断っていう意味があるんです。やめるってこと、ずっと続けてきたものをその時一旦中断しなさいっていう意味ですね。中断しなければ私たちはあることのために時間を取ることはできないんです。特に仕事ってね、男性は特にそうでしょうけど、仕事って楽しいんですよね、うまくいってれば。問題ある時は困りますけど、だから夢中になってしまう、なかなか終わらない、中断できない、こういう経験ありますよね、皆さんね。女性でも男性でもあると思いますが、でも神様は仕事をすることはいいけど、それは6日間は十分しなさいと、1週間のうち6日間十分しなさい、でも7日目はその仕事を中断して私と共に過ごす1日を取っておきなさいってことですよね。なぜですか。そうしないと私たちはいつの間にか神様との交わりよりも他のことに夢中になってしまう現実があるということですよね。大切な家族との交わりよりも仕事に、あるいは他のことに夢中になってしまって、一番大切であるはずのものが2番目3番目に追いやられてしまうという危険があるということですよね。神様はそういう人間の現実をよくご存知でした。ですから、いいですか、6日間はどうぞいかなる仕事でも好きなようにしなさい、でも最後の1日は私のために時間を取っておいてください。これは私たちが神様との交わりからずれてしまわないためにどうしても必要な現実的な戒めであると言っていいんだろうと思いますね。またもう一つ、皆さん、仕事をしてはいけないということは裏を返せばどういうことになりますか。裏を返せばってちょっと変かな、積極的な面から言うとどういうことになりますか。仕事がしないっていうのは皆さん普通何と言いますか。今日は仕事がない、今日は休みだったんですよねつまりいかなる仕事をしてはならないってことは、前向きな積極的な言葉で言い換えれば休みなさいってことなんですよ。休みを取りなさいって。ありがたいですね皆さんね、この10回10の戒めの中に休みなさい、休みを取りなさいって神様がおっしゃってる。なかなか言われなければ取らないっていう危険もあるわけですけど、取れないというかね、取らないというか、それ行き過ぎてしまってやっぱり本当に大切なものを、健康を失ったり、ね、家族との信頼を失ってしまったり、ひいては神様との関わりを失ってしまう。そういうことにならないように、仕事は休みなさい、仕事をせずに休みなさい、そういう意味があるわけですよね。で、休みって不思議なもんで、何もしないでいれば、家の中でゴロゴロっとしてればね、それで休めるかっていうとそうとも限りないですね。本当に疲れていれば寝てるしかないんですけど、何もしないで家でゴロゴロしてればこうゆったりできるかと、私はそうでもない。本当の休みってどこにあるかといえば、神様おっしゃってるのは神との交わり、また神にある家族との交わりを回復することだ。そこに本当の意味での休みがある、そういうことのための日、それが安息日なんだよ。そういう日を1週間の最後の1日にね、7日のうちの1日にのために取っておきなさい。それがこの安息日の教えということになりますね。私たちは下手をすると休みを取らずにどんどん突っ走ってしまう。そしていつの間にか神様によって作られ、神様によって支えられ、実は神様によって生かされているんだっていうことをどっかで忘れ去って、自分の力と自分の頑張りで生きてるんだ、自分が頑張って稼いでるんだ、自分が頑張って成り立ってるんだって思ってしまう危険があるんですね。だからこそ神様は1週間に一度それを中断しなさい、やめなさいって言うんです。やめて何するか、神との交わりを回復する中で自分が神に作られたものであること、神様によって支えられて、神様によって生かされているものであるという、その神との正しい関係をもう一度確認しなさい。そうでもしないと私たちはそれを忘れてしまうのです。だからこそ神様は週に一度の安息日というものをイスラエルの民に、そして私たちにも進めていらっしゃると考えていいんだろうと思いますね。 さあもう一つのところ見てみたいと思いますが、どうもいまいち動かないですね。四つ目です。今見てきたそのいかなる仕事もしてはならないというその次に、十節の後半になりますが、こういう言葉がありますね。あなたも息子も娘も男女の奴隷も家畜もあなたの町の門の中に起立する人々も同様である。第4回はあなたも息子も娘も男女の奴隷も家畜もあなたの町の門の中に起立する人々も同様であると教えています。ここにはどのような意味があるでしょうか。神様は何のためにこのように命じているのでしょうか。さあこれは皆さんどう、まあそんなに難しいことではないと思いますが、ちょっとこれは一緒に考えてみましょうかね。よろしいですか。今日も2人3人の人と前後左右どちらでも結構ですから、ぜひちょっとこう移動しても結構ですからね、このことの意味をちょっとこう考えていただきたいと思うんですね。よろしいですか。周りの方と、はい、このことの意味ですね、じっくりとどうぞ。こんなふうじゃないのっていうことでちょっと語り合ってみてください。さあ皆さんよろしいですか。いくつか出ましたかね。この言葉このねところの意味ですね、どうでしょうかね。なんかどんな意見が出ましたか。なんかいい、あなるほどというなんか意見が出ましたってとこありませんか。ないですかね。
誰かが何かやり始めると休めない
ということは、うん、ありえますよね。
やっぱり、神とその時を過ごすためにみんな平等に、
ああみんな平等に、はい、そうですよね。みんな平等にっていうことがねここに出てきますよね。自分だけ休めてればいいっていう話じゃないってことですよね。家族も息子娘ですね。あなたの息子も娘も、あるいは男女の奴隷っていうのも出てきますね。家族だけじゃないんですよ。奴隷、まあ今的に言えば会社をやってれば従業員ってことになるでしょうしね、今的に言えばね。これ何千年も昔の話ですから、奴隷っていうのはもう物と一緒ですから、主人が生かそうが殺そうが主人の自由だったわけです。そういう時代にもう男女の奴隷にもちゃんと1週間に1日安息日を与えなさいってことですからね。これはすごいことなんですね、実はね。しかも人間だけじゃなくて家畜もって言われてるじゃないですか、ね、動物保護って今盛んに言われてますけど、もう何千年も昔にでも神様はちゃんと家畜にも休ませてあげなさいとおっしゃってる。さらに言えばあなたの町の門の中に起立する人々って、これ外国人ってことですよね。端的に言えばで外国から来て、ね、よその国にいるってことは肩身の狭いをしている可能性がありますからね。それ社会的に見て社会の中の弱者というものにも神様はちゃんと目を留めて、安息日っていうのはそういう人たちのものでもあるのだよ、あなた一人が休めればいいっていうことじゃないんだよってことですよね。そういう視点を安息日の戒めは持ってる。これはとても大切な視点だろうなっていう気がしますね。礼拝っていうのは一人で行うものでもありますが、でも家族がみんなが神を礼拝し、そこに安息を見出すということ、それがとても大切なことであって、家族がそういう安息を毎週の礼拝の中でこうコツコツとね定期的に持ち続けていく中で、実は家庭というものが形作られていくということです。一回一回でコロコロ変わるわけじゃないですが、そういう積み重ねの中で私たちの家族、家庭、あるいは人生というものが築き上げられていく。神様は何よりも安息というものを土台にして、あなたの家族を、家庭を、あるいは社会を築き上げていきなさい、そういうことをこの戒めの中で私たちに語りかけているのだということですよね。考えてみれば本当に不安の多い時代です。恐れの多い時代ですよね。不安で恐れが本当にたくさんある。そういう中で安息、平安というものを土台に私たちが家庭を、そして人生を、社会を築き上げていくこと、そういう必要性というのはね、ますます今はっきりと、こう示されている時代なんじゃないかなと思いますね。皆さん心に安息を毎日こう確保していらっしゃいますか。毎日の生活で心に 平安を安息を安心をしっかりつかんで一日を始めて一日を過ごして一日を終えることができたら素晴らしいですよね。神様はそのことのために安息日というものを備えていてくださるということなんですね。これはとても大切なことだと思いますね。よろしいですかね。さあ、さらにまだ深い意味があります。これは第6のクエスチョンになりますが、その次にですね、11節になるんですかに、こういう言葉がありますね。6日の間に主は天と地と海とそこにあるすべてのものを作り、7日目に休まれたから主は安息日を祝福して聖別されたのである。神様はなんで安息日っていうのをこう定めたかって、その理由の一つがね、ここにも書かれてある。6日の間に主は天と地と海とそこにあるすべてのものを作り、7日目に休まれたから主は安息日を祝福して聖別されたのである。ということから、安息日がどのような日であることがわかるでしょうか。さあ、これはどうですか。これもまたちょっと、じゃあ2人でちょっと語り合ってみてください。このことからわかる安息日の意味ですね、あるいは目的と言ってもいいかもしれません。どういう意味が安息日にあるのか。さあ、いかがですかね。この点に関しては、イエス様にとっては、
もうやったぞっていう、全てを済んだっていう、
うんうん、神様にとってはね、はいはい、そう、あの6日の間に作ったっていうね、はい、
それを祝福として、
はい、
で休む、
そうですよね、そのことが書かれてますよね。これは実際にはどこに書かれてありましたっけ、聖書の中のこの出来事は。創世記ですよね。つまり安息日っていうのは天地創造の出来事に関係してるってことです。神様はこの天地宇宙を作られました。6日間かけて作ったんですよね。で、人間はいつ作られました。最後6日目なんですよね。人間が生きるに必要なものを全部神様は前もって準備して、幸せに生きていく上で必要なものを全部準備して最後に人間を作った。そして御業を完成した。そして御業を一回やめて7日目、これが神様はどうしたんでしたっけ、はい、喜んだんですよね。そしてこの御業が完成した時に神様は何ておっしゃったか、皆さん覚えてらっしゃいますか。こう作ったものを見て、そうそう、よしってね、非常に良かった、もう完璧だ、パーフェクトだって言ったんですよ。なんか分かる気がしますよね。そして7日目は休んだ、まあ、ちょうど例えばね、あの仕事のね、忙しいプロジェクトなんかが終わって、終わるとちょっとこう打ち上げ会みたいなのやるじゃないですか、私たちは。似てますよね。神様もこの大宇宙創造プロジェクトを仕上げたわけですよ、6日間 で最後に人間を作ったわけです。そして完成した時、うわ素晴らしい、パーフェクトと言って7日目は休んで、それを祝福しお祝いしたんですよね。それが安息ということを考えてみれば、皆さん、私たち人間ですから、私たちは6日の最後の日に作られたんです。ということは、人間にとっての第一日は安息なんですよ。神様は人間をこき使うために、奴隷として扱うために作ったんじゃないのです。神様は人間に必要なものを全部前もって用意し、最後に人間を作って共に安息の中に永遠に生きること、神との交わり、神様との親しいその交わりの中に永遠に生きる、そこに安息があるわけですが、そういうものとして私たち人間を作られた。それが創造、天地創造の出来事の中の大切なメッセージの一つですよね。だからこそ安息日っていうのは、ある意味ではその創造の、天地創造の時から定められていたと考えてもいいですね。そう考える神学者もいますね。そこにもう起源があるんだよ。神は安息の中に私たち人間と共に生きるために生きたのだ、ね、人間をこき使うために、奴隷とするために作られたのではないんだ。これは大切な人間観なんです。聖書が教えている人間観、いろんな宗教世の中にあります、哲学もあります、科学もあるでしょうね。そこには人間観というものが出てくるわけですが、聖書が教えるような人間観を持っている宗教って他にないんですね。あの 聖書が書かれたような時代の同じオリエントの、ね、世界の宗教、いろんな宗教の資料を昔若い頃神学校にいた時に読まされたことがありますけど、同じように神が人間を作ったって出来事が出てくるんですが、神様にとって人間ってね、こき使うための奴隷だったり道具だったりするんですよね。でも聖書だけはそうじゃないんです。人間は奴隷でもないし道具でもない、神との永遠の安息のために生きるために神様を作った、これは全く違った人間観を持っているわけですね、うん、そういう意味でも安心して御言葉を信頼していいんだなということをね、若い頃に改めてこう感じたことを覚えていますね。またこの天地創造の出来事に安息日がなぞらえられているということは、6日は働いて7日目に休みなさいってことは、神様が天地を創造したそのリズム、神のリズムに合わせて神に習って私たちが生きていくという意味もあるんです。私たちは神様に作られたものですから、その神様にのリズムに合わせて生きていくときに一番まあよく機能するというかね、幸せに生きられるということでしょうね。そういう意味合いもこの安息日の中には含まれているんだよ。だから6日の間は働いていいが7日目は休みなさい、私がそうであったように、私に似せて作られたあなた方も私のリズムに合わせて私と共に歩みなさい、そういう意味を持ってこの安息日が定められているということなんですね。よろしいですかね。ではもう一つ次に行きたいと思いますが、実は申命記の5章というところにもこの10回の教えが書かれてあるんです。この出エジプト記の20章はイスラエルの民がエジプトを脱出して1年後ぐらいに与えられてるんですね。実はこのあとイスラエルの人々はいろんな罪に陥ってしまったために約束の地に入ることができるので40年間荒野をさまよう、知ってますね。そして40年経った時にようやく新たに新しい世代が約束の土地に入っていくんですが、その最後の時にモーセが40年間の間に語られてきたさまざまな神の教えをイスラエルの人々の前に立ってもう一回語り直した、それが申命記っていう書なんですね。その申命記の中に10回がもう一回出てくる。ところがちょっとだけですね、その読んでみると、この出エジプト記に書かれてあるところとほとんど同じなんですけど、一箇所だけ違う箇所があるんですね。そこをちょっと確認してみたいと思うんですが、皆さん週報をご覧ください。申命記5章の12から15節、これが、10回の第4回です。読んでみます。安息日を守ってこれを聖別せよ、あなたの神主が命じられた通りに。6日の間働いて何であれあなたの仕事をし、7日目はあなたの神主の安息日であるから、いかなる仕事もしてはならない。あなたも息子も娘も男女の奴隷も牛ロバなどすべての家畜も、あなたの町の門の中に起立する人々も同様である。そうすればあなたの男女の奴隷もあなたと同じように休むことができる。あなたはかつてエジプトの国で奴隷であったが、あなたの神主が力ある御手と身腕を伸ばしてあなたを導き出されたことを思い起こさねばならない。そのためにあなたの神主は安息日を守るよう命じられたのである。さあ皆さん気がつきましたね。違うところは最後ですよね。今さっき見たのは天地創造のことになぞらえて安息日があるということが出エジプトには書かれてあるんですが、ここではそうじゃないんですね。あなた方がエジプトから救い出された、元は奴隷だったのが神様の恵みによって救われた、ね、そのことを、思い起こさなきゃならない。そのためにあなたの神主は安息日を守るように命じた。つまり安息日っていうのは自分たちが神様によって愛され選ばれ奴隷状態から救われたんだ、解放されたんだっていうことを思い起こす、記念してお祝いする日なんです。なぜそうするかって言ったら、やっぱり忘れてしまうからですよね、うん、人間って忘れちゃうんですよ、どうしてもね。だからこそ週に1回安息日を設けて、私たちは神様によって救われたのだ、奴隷状態から解放されたんだということを確認しなさい。すいません、答えをもうすでに言ってしまいましたけどね、そういうことなんですよね。これ私たちに言えばクリスチャンに当てはまればぴったりですよね。イエス・キリストによって、その十字架の技によって罪が許され、永遠の滅びから私たちは解放されているという、キリストによる解放と救いというものを預かったものとして、私たちはそれを思い起こすために、忘れないために礼拝の時間を持つということですよね。 それが安息日、まあ、今で言えば日曜日に当たるんですけれども、そのことの意味ということになるということですね。神様はそういうことを通して私たちがその救いにしっかり恵みにとどまり続けていくということをしっかり覚えさせるということですよね。そしてあなた方は奴隷だったのに許されて救われたんだから、同じようにあなた方の家にいる奴隷にも安息日を与えて休みを与えてあげなさい。あなた方もかつては奴隷だったのだから、あなた方の奴隷にも優しくしてあげなさい、まあ、そういうことを現実的に神様は語られていたということですね。まあ、こんなふうに安息日っていうのは解放と救いの日なんです。でも皆さんご存知のように、イスラエルの人々は、ユダヤ人たちはこの安息日の教えを誤解したんですよね。どう誤解したか覚えていらっしゃいますか？救いと解放の日じゃなくて束縛の日にしてしまった。特に彼らは仕事をしてはいけないっていうこの箇所に目を留めてね、さあ何が仕事なんだろうか、しちゃいけないことは何なんだろうかっていうことを考えたんですね。仕事、例えば主婦で言えば家事をすることは仕事ですね。だから安息日土曜日には主婦は家事をしちゃいけない、料理作っちゃいけない。でも食べないわけにはいかないですから、料理は前の日までに全部作っといて、土曜日になったら全部それを出すだけにしなさい、配膳はいいって言うんですね。その辺が面白いですよね。まだそれは分かりますよね。ただもっとひどいのは、その仕事っていうんでは、まあ、前にもよく言いますけど、イスラエルのホテルに行くと土曜日の安息日になるとエレベーターのボタンをね、全部各階止まりの自動運転になっちゃうんですね。なぜかというとボタンを押すっていうことが仕事なので、土曜日は仕事しちゃいけないので自動に止まるように設定するという。外国人用にはボタンを押していいエレベーターもあるんだそうですね。面白いですよね。もっとすごいのは、最近本で見ましたけれども、土曜日の安息日は親は子供を抱っこすることは許される。今日も子供来てますけどね、当たり前のことですね。でももしその子供が手に石を握っていたら、その子を抱っこしちゃいけないって言うんです。わかりますか、理由は。石は物ですから、物を運ぶことになるので、それは仕事になるって言うんですね。これ笑っちゃ本当はいけないですけど、大真面目でユダヤ人は考えてるんですよね。仕事をしてはいけないってどういうことなんだろうか。これは聖書の教えの誤解です。極端な解釈、ユダヤ人って何でも極端なんですよね。先週もやりました、主の名を見たりに唱えちゃいけない、だから一切唱えなくて神様の名前忘れちゃったって。滑稽ですけど本気なんですよね。それほど真剣だってことは認めますが、でも誤解なんです、極解なんですね。聖書の御言葉はやっぱり正しくバランスよく解釈することがとても大切なことであって、極端な解釈でとってもイエス様を殺してしまうってことだってユダヤ人はしてしまったわけですから、これは恐ろしいことなんだろうなというふうに思いますね。さて最後になりますが、今日私たちはこの、安息日の教えを学んできたわけですが、これは土曜日の安息日ということで、旧約聖書の中の律法に記されていることですね。でも今私たちは土曜安息、教会では全然守っていません。私たちは日曜日にこうして集まって礼拝をしている、ね、で仕事しちゃいけないって起きても今はないですよね。そうですね。じゃあユダヤ人の旧約時代の土曜日安息と教えを今見たんですが、私たちクリスチャンが礼拝を守っている日曜日ってどういう関わりがあるんだろうか、それを最後に確認して終わりたいと思うんですね。旧約における安息日の規定の根拠は神様の創造および神様による解放と救いにありました。見てきましたね。では新約における主の日、日曜日にはどのような意義と根拠があるのでしょうか。変わったんですよね。イエス様が十字架にかかって3日目に復活して教会が始められていった時から、ユダヤ人たちがまずクリスチャンになったんですけど、ユダヤ人たちはそれまでは土曜日の安息日を持っていた。でもイエス様が復活した時から日曜日に礼拝をするようになったんですね。なぜでしょう。はい、復活ですよね。日曜日っていうのはイエス様が復活した日、復活して救いが完成したわけですから、 その日を祝うようにクリスチャンたちはなっていった。まあ、初期の頃は土曜日の安息日を守りつつ日曜日も礼拝した。でも日曜日は今のように休みじゃないですから仕事をする日なんですよ。ですよね。ということは初期のユダヤ人たちクリスチャンたちは仕事に行く前に早朝5時ごろ集まって家々に集まって主を礼拝したそうですね。それがだんだんキリスト教がローマ帝国にね国教化されて広がっていく中で今のように日曜日が基本的に休みっていうことがこれはキリスト教の影響ですね。休みになっていった。まあそれが、根拠ということになりますが私たちは旧約時代の立法にはもう縛られていません。ですから土曜日に仕事をしてはいけないという立法は縛られる必要ないんです、まあ、しかし神との交わりを大切に生きていくこれは今でも受け継がれているわけですよね。わかりますね。それはね十回は他にもね盗んではいけない監視してはいけないってありますけどね旧約の立法はもう縛られてないから盗んでもいいんだなんてそんな話はないわけで道徳としては私たちは同じものを引き継いでるわけですよね。そういう意味で神との正しい関わりの中に生きる神を第一として生きるそういう交わりを第一として生きていくという意味で日曜日の礼拝というものを私たちは大切にしていくこれがクリスチャンにとっての日曜日のまあ主の日としての礼拝の日ということになりますね。旧約的な安息日の掟に縛られることはありませんが神との交わりを基礎として神様との交わりを大切にして安息をもとに人生を生きていく家庭を築き上げていくそういうものとしてこうして日曜日の礼拝が与えられているということをぜひ心に留めていただきたいと思います。バークレーという神学者の安息日についての言葉を最後に読んで終わりたいと思います。主の日はキリスト者にはいろいろな意味がある。主の日は休息の日であるが休息の意味は個人個人の必要に応じて解釈されなければならない。主の日は家族や友人たちが集まる日である。主の日は我々が読むなり学び研究するなり討論するなりして信仰の意味をさらに深く極めるための日である。主の日は一人きりの人困っている人我々よりも不幸な人の上に思いをいたす日でもある。そして主の日は祈りのうちに神の存在を身に感じ取りそしてその気持ちで次の一週間を歩んでいけるようにする礼拝の日なのである。礼拝の意味を改めてしっかりと心に留めておきたいと思います。一言祈ります。